クルーシャルポイント2、主の再臨の別の印は、不法がはびこることである。目を覚まし、準備して、大患難の前に立ちさえあげられる。アウトライン1、主の2度目の来臨の日の前に、廃墟が起こり、そしてあの不法の者、反キリストが出現します。第2テサロニケ2章3節、まず廃墟が起こり、そしてあの不法の者、すなわち、滅びの子が出現しなければ、それは来ないからです。7節、なぜなら、不法の奥義がすでに働いているからです。アウトライン2、主の2度目の来臨のもう一つの印は、不法がはびこるので、多くの人の愛が徐々に冷えてくることです。アウトライン3、終わりの時と主の2度目の来臨との印は、過度に富を貯蓄することです。アウトライン4、主によって取られるために、私たちは彼の目前に迫った来臨のために目を覚まし、彼の花嫁になるために用意し、準備している必要があります。それは私たちが大患難の前に携え上げられるためです。啓示録3章10節、あなたは私の忍耐についての言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試すために人の住む全地に臨もうとしている。試練の時からあなたを守る。第二テサロニケ2章4節によれば、聖なる場所は神の宮を指しています。反キリストは荒らす忌むべき偶像、すなわち彼自身の像を宮の中に設立して、人々にその像を拝ませます。これはエルサレムの宮が再建されることを示しています。最後の3年半の大患難が始まろうとするとき、反キリストは自分の像を宮の中に設立します。これが起こるとき、主の2度目の来臨の日は非常に近いのです。第2テモテ3章1節から5節は、この時代の終わりの人の社会の状態を述べています。ここで語られていることは、それぞれ主の2度目の来臨の印と呼ばれることができます。終わりの日に、人々は最も自分を愛し、金銭に密接に付きまとわれます。また、誇ること、傲慢、罵ること、神を冒涜することがあります。彼らは皆、自由という名のもとで、無謀に、傲慢にことを行います。神を愛するものであるのではなく、快楽を愛するものであることも、今日の人々の特徴です。これらは皆、主の2度目の来臨の印であり、それらは主が来られるために、私たちが目を覚まして、準備していなければならないことを、私たちに思い起こさせるべきです。主の目前に迫った来臨の前には、明確な印があるでしょう。この期間に、人々は、かつてないほどに富を蓄えるでしょう。主が再来される直前の時代ほど富を見る時代は他にないでしょう。物質的な享受が増大するだけでなく、情欲に満ちた豊穣も増大します。私がこのことを語っているのは、世界中のすべての兄弟姉妹に主の日が近づいていることを知らせるためです。私たちは金銭がまだ役に立つ間に、私たちが持っているものをすべて主のために使わなければなりません。取られるとは、大患難の前に携え上げられることを意味します。二人の人が畑で働いており、二人の女が臼を引いているのを見るのは非常に興味深いことです。畑で働くことも、臼を引いていることも食べるためです。私たちの食べることと、この世の人の食べることとの間に違いがあります。この世の人々は勉強し働き、私たちも勉強し働きます。しかしながら、この世の人は麻痺させられていますが、私たちはむしろ単に生計を立てるために義務を果たしているだけです。私たちが生存を維持するのは十字架の道を取って、神の定められた御旨を成就するためです。適用、ビジネスパーソン大学院生編、第2テモテ3章1節、終わりの日に 困難な時が来ることを知っておきなさい。2節、なぜならその時、人々は自己を愛する者、金銭を愛する者、誇る者、傲慢な者、罵る者、親に逆らう者、感謝することを知らない者、清くない者。3節、無情な者、和解しない者、抽象する者、自制心がない者、粗暴な者、善を愛さない者。4節、裏切る者、無謀な者、高ぶって盲目になっている者、神を愛するより快楽を愛する者。5節、経験を装いながら、その力を否んでいる者となるからです。これらの者たちから離れ去りなさい。第一テモテ6章6節、しかし、経験があって満ち足りることは大きな利得です。7節、なぜなら私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持ち出すことはできないからです。8節、むしろ食物と身を覆うものがあれば、それで満足すべきです。9節、ところが富むことを願っているものは、誘惑と罠と多くの愚かで有害な願望とに落ち込むのです。それは人々を破壊と滅亡に投げ込みます。10節、というのは、金銭を愛することはあらゆる悪の根だからです。ある人は金銭を熱望したために、その信仰から迷い出てしまい、自分自身を多くの苦痛で差し通しました。ビジネスパーソンであるあなたは、金銭愛に陥り、信仰から迷い出ないように注意してください。あなたは、額に汗して勤勉に働き、自分の義務を果たすべきです。それは、家族を経済的に支えるためだけでなく、人の生存の目的である、王国の福音を伝え、新人を養い、商会を建造するためであるべきです。決して金持ちになり、贅沢したいと考えてはいけません。この邪悪な願望はあなたを滅亡させ、破壊するのです。あなたは会社で主の証のために可能な限り出世して、より多くの財物を捧げてください。しかし、金銭愛が動機になってそうしようとしてはいけません。また、主に与えられた尺度の度量に従うべきです。主の制限の下でキャリアプランを立てるべきであり、情欲に従って無制限に発展しようとしてはいけません。主があなたを専門職に留めるならそうしてください。主のあなたに対する尺度は、専門職、あるいはマネージャー、あるいはディレクター、あるいは役員、あるいは社長かもしれません。どちらにしてもあなたは主の尺度の度量に従って前進して祝福されることを学んでください。第二コリント10章13節、しかし私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って遠くあなた方にまで到達することを誇ります。フットノート度量、使徒は大胆でしたが、限度を超えていませんでした。これは彼が主の制限のもとにあったことを示します。彼が誇ることは、計り縄の神、統治する神が、彼に割り当てられた尺度の度量に従っていました。祈り、終わりの時代に、この世の人々はかつてないほど金銭にとらわれ、富を蓄えています。しかし、主にある私は、自分の義務を果たすために、勤勉に働き、主から与えられた度量に従い、できる限り上を目指します。それは、家族を経済的に支えるだけでなく、商会の経済的な必要を支えるためです。私が不法の奥義に従って、金銭愛に陥り、信仰から迷い出ることがないようにしてください。私は恵みをとって、十字架の道を取り、神の定められた御旨を成就します。